今日のところは、何がこの主たるテーマ、主題になっているか、少し分かりにくいようなところがあるかと思います。というのは、この最初の方では、アブラハムのことがですね、少し貝が薄くなっているからですね、ハガルのことが特に載っているということです。でまず前半の方ですね、主は約束された、神様が言われた通りにサラを顧みて、そして、サラは年を置いていたけれども子供を産んだと、でこれが1節と2節にあるように約束されたと、神様が言われたことということが強調されておりますが、このように年老いてもう決して生まれないと全ての人が思っていたけれども、そういうふうにみんなの人が不可能だと思っていたそのただ中に神様はその約束を成就されて子供を産むようにされたということで、ここでも人間の考え計画をはるかに超えて神様ご自身のご計画があるのだということを言おうとしているのがわかります。聖書っていうのはですね、そういうふうにアブラハムやイサク、ヤコブなどについて書いているように見えるけれども、実は神様の技について書いているわけですね。アブラハムやイサク、ヤコブはそういういわば使われる、使うための道具、手段であるというわけなんですね。そういう書き方をいつもしているのがわかります。こういうようなことから考えますと、私たちも誰も予想もしていない、決してそれは成就するのは難しい、絶対無理だというふうなこと、信仰を持っている人でもですね、無理と思う。例えばこのアブラハムもですね、若い時にカルデアのウルというところで神様からの言葉を聞いて、そうして従っていくと、自分の財産や親族、仕事全部捨ててまでして従っていったような信仰の深い人だったはずなんですけれどもですね、子供が生まれるとかいうふうなことは全く信じなかったですね。信じなかっただけでなくて、そんなことあるはずないって笑ったとまで書いてあるわけです。それぐらいですね、信仰が深かった人が笑ったりしたほどだと、そういうことをわざわざ書いてある。だから今の私たちもそういうことがあると思うんですね。どんなに神様を信じてると言ってもやっぱりそんなことは無理だと思うようなことが あってもですね、神様はそのご計画に従って、御心ご意志ならばそれは成し遂げられるというわけですね。一番大きな復活ということもそうだったわけです。弟子たちも信仰が深かったんです。アブラハムのように仕事も家族もですね、いわばみんな捨てたほどの人だったけれども、イエス・キリスト様が3日目に殺されてしまうとか蘇るというたらですね、全然信じなかったわけです。そんなことあってはならないと言って、逆にペテロはイエス様を引っ張ってですね、戒めようとしたということぐらい書いてある。アブラハムもさらに笑ってしまったというぐらいですね。そういうふうにそれは信仰のない人ではなかったわけです。両方とも全てを捨てたような人であってもなお、神様がなされる大いなるご計画っていうのはですね、予想がつかないということはわかるわけですね。そういうことで、ここのところの、この背後にはですね、そういう大きな神様のご計画があるということを、まあ、言おうとしているわけですね。でそのことはそのまま私たちにも当てはめることができると思うわけです。で人間の小さな頭で考えてこれは無理だと簡単に思ってしまうと、ある人に対してもある出来事に対してもそうですね、それも無理だろうとか思ってしまいますが、そういうことは人間の小さなこの頭で考えるだけですね。 この聖書でいう神様というのは、すべてのことが人間のあらゆる予想を超えたことをすることができるんだからということを私たちもいつも思っておる必要があるだろうというわけですね。そこで、この名前をですね、そのようにしてご計画を成就してくださったから、おのずからですね、喜びと感謝の笑いが出てきたという意味で、ここではイサク、イスハークというのは笑うという言葉だから、こういうふうに書いてありますが、これもですね、聖書はいろいろな、いわば資料が集められて今の形になっている。これはもうある意味で当然のことですね。ずっと昔の文書であれば、今のような図書館でやって置いとく係がおるとかですね、保存をしていくような係がおるわけじゃないわけです。さまざまなこう断片が聖霊を受けた人が書いた。これは神様からの言葉だと思った人がですね、それを残していくわけです。で、福音書にも4種類あるようにですね、さまざまなこう聖霊の働きかけがあるから、いろいろとですね、少しずつ違った働きかけを受けた人が書いていくと。そういうことでですね、こんな葬式のようにずっと何千年も前の文書ですからね、それでも唯一の神様と真実と約束というのは統一されているも不思議な統一がありますが、個々の点ではいろいろ違った点があります。前に学んだところでは、アブラハムもサラもですね、赤ちゃんが生まれるやったら老人だなと言って笑ったと。だからイサクとつけたというところが前にあったと思いますね。で、今日のところではですね、神様に対して笑い、喜びを与えてくださったと。その喜びと感謝の笑いだと。そういうふうにこれは異なるそういう伝承があるということが伺えるわけです。で、確かにその両方をまとめたと。いうことはですね、最終的に今の形になされた時の編集した人っていうのも、やはり聖霊によって導かれて祈ってきたわけです。ですから、こういうふうな名前にもですね、いろいろな側面があるということなんですね。最初はアブラハムたちの不信仰、信仰のなさを表したわけです。けども、そういうような信仰のないアブラハムやサラにも対してもですね、神様を大いなる憐れみを注いでくださって、喜びの笑いになるようにもしてくださった。そういう異なることがですね、この名前に確かに込められているということなんです。それは単なる資料が違うからということだけではなくて、総合的にそういうふうにですね、目的があって今のような形になっているというわけですね。まあ、そういうふうに、初めの8節までのところでは、そういう神様の約束ということが主題になっているということがわかるわけですね。次のところは、これは非常にまた違った、また内容が書かれてあるというふうに感じるはずですね。エジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子が、生まれたばかりのイサクをからかっているだけでですね、追い出してくれと。これは元の言葉がもっとですね、まあ、日本語のからかうよりももっとこう厳しい、もっと悪いこと、いろいろ見下すとか、なんかそういうことであったはずなんです。誰が見てもですね、単に生まれた赤ちゃんをですね、赤ちゃんをからかうだけでですね、そのお母さんに出ていけと、子供としてに出ていけと、砂漠の中へ掘り出してくれとかいうふうなことで、アブラハムが非常に苦しんだということになるのは、とても考えにくいことですね。ですから、これは、前のところではそういうふうに見下したということが書いてあったわけですけども、ハガルがサラを見下すようになったということもありましたが、そういうもっと別の理由があったはずです。でも、ここのところは、簡単に書いてありますね。で、とにかくはっきりしていることはですね、この後から生まれた子供とそのお母さんのハガルと、それからサラとの間にですね、大きな議論、問題、紛糾が、争いが生じてしまったということなわけです。そして、サラはですね、お母さんのエジプトのハガルと、その子供を追い出してくれと。追い出してしまえばですね、すぐ後に書いてあるように、その地方は砂漠なわけだから、砂漠の中に追い出されたらですね、 もう水がなかった、1日2日で弱ってしまって、また死んでしまうわけですね。今はこちらで6月でも直射日光非常に厳しいですよね。こちらのようなものでは全然ないわけです。もうはるかに厳しいわけですね。ですから、本当に1日2日待ったら本当に死んでしまう。ですから、追い出せっていうことも、あの人死んでしまえということと同じなわけです。だから、アブラハムは非常に苦しいんだというわけですね。そこの家からせっかくですね、このイシマエルという子供もハガルから生まれたと。二人前と奥さんがおったんです。で、ずっと生活もしていたから、その寂しさということもあるけど、追い出したら死んでしまうか、殺すと同じことやと。そんなことはとてもできないと。けれども、サラはですね、非常にこの怒ってしまってですね、絶対追い出せと。これが信仰の、このサラがですね、信仰深い女の人とはとても思えないような姿ですね。この聖書そのものを見たらですね、そういうふうに私たちが描くような姿と非常に違う姿、ありのまま書いてある。人間ってのはこういうものだ。というわけですね。サラもそれなりにですね、アブラハムとずっとですね、この砂漠を横切って、いろいろな苦労もアブラハムと共にしてきたわけですね。同じように遠い昔、と前にですね、カルデアのウルから、1000キロも2000キロもなるような遠い遠い距離をアブラハムと共にですね、歩んできたはず。けれどもこういう一旦家族の家庭の問題ですね、別の女の人がいて赤ちゃんが生まれたって言ったら、もう非常なこの憎しみというか怒りを燃やしてしまったと。で、アブラハムはですね、非常に苦しんで、散々苦しんで、もうなすすべはないと。ということですね。このように人間の弱さというもの、また他の大きな問題は処理できたのにですね、こうした非常に狭い範囲のように見える家族の問題、家庭の問題でどうしても解決ができなかった姿が出てくるわけとかですね、こういうことも実際によくあるはずです。国の政治をですね、動かすような、そういうふうな大政治家、昔の英雄というような人でも、自分の家族の問題、あるいは奥さんや子供の問題で非常に悩まされてしまうということは、これは昔からもいろいろとあったことですね。それぞれにですね、誰でもそういうふうな弱い点、あるいは処理の非常に難しい問題を、いわば共に担うように、それぞれいろんなもの、重荷っていうものがあるようにどうもなされているようです。アブラハムが一番まあこう苦しんだのはこういう問題だったというわけですね。非常に苦しめたって書いてあるのはここだけなんです。非常に苦しんだ。様々なあの砂漠をですね、遠くから越えて歩いていくときでも、アブラハムはそういう善と思って非常に苦しいんだとか、その途中で水も食物もなくて苦しいんだとか、なんとかかんといつも書いてないんですね。このような、身近な家族の問題で特に苦しいんだと。これは今も昔もこういうことは確かにあるというわけですね。で、そういうふうに散々苦しんで、どうしようもない板挟み目にあってですね、追い出せって言ったら追い出すこともできないと。サリとってサラはですね、とっても怒ってる。小物では家族はうまくいかない。とてもやっていけないと。そういうふうに追い詰められた時に初めて神様がですね、この時までアブラハムも一生懸命祈ってしたけど、答えがなかなかなかったということだと思うんです。これまでに簡単に答えがもらえとったら、その従ったはずですから、このように非常に苦しんでするまで祈ってしても、アブラハムのような人でも答えはなかなかもらえなかったということなんですね。そしてもうどうすることもできないと思ってたのに、神様はですね、アブラハムも考えたことのないような道を作ってくれたということです。子供と女のハガルの子たちを苦しまなくても良いと言った。サラがあんなに悪いことをしている言ってるのは、それに従えてるんですね。砂漠に追い出せっていうに従うって言ったらどういうことなと思いますが、そういうことは人間では確かにそれは善と希望も何もないけども、神様はそういうふうにですね、人間が考えて決して無理だと思いなとこでも道開くことができるというわけですね。どんなふうにその道が開かれるのかはここで何も言われてないけれども、結果的にはですね、不思議なことに、あの女も一つの国民の父、先祖となってずっと代々続いていくんだと。それは神様がそうにするんだというわけです。 ですから単に今だけのですね命が助かると、お水がもらえると、パンがもらえるというだけでないとですね、ずっと将来のことまで神様はですねご計画をして、その目的ご計画をつけたというわけなんです。そしてこのような不和仲たがいをすらもですね神の計画に用いていったということがわかるわけですね。イシュマエルではなくてイサクがこの神を本当に信じる人の後を続いていく、継いでいくと、そういうことのためにですねこういうふうな家庭の不和ということを用いられたというわけです。そしてその結果こういうふうに分かれていくわけですね。分かれていく、ほんで本当に神様を信じるアブラハムの信仰の系統はイサクだけがずっと受け継いでいくという、そういう形になるんですね。そんなふうにさまざまな人間の悩みや苦しみ、あるいは間違った心考えも全て神様の大きなご計画の中で用いていくんだというようなことがわかるわけですね。それでやっとですねその言葉が与えられたから、ようやくアブラハムの心悩みもですねこう晴れたわけです。だから朝早くと、聖書では、しばしばこういうふうにですね朝早くという言葉がたくさん出てくるわけなんです。一度決まったらですねもう朝早くやると、これなんでも大切だと思ったら誰でもですね朝早く起きるというかですね、どこかへ出発しないかんと、修学この旅行でも行かなきゃならんとかですね、外国でも旅行に行くと、朝早く起きてですね緊張して起きると、そののんびりとですね10時頃に起きたりはしないはずです。やっぱり重要だと思うほどですねこういうふうに朝早く起きるというわけですね。創世記アブラハムの生涯の一つのクライマックスのようなところでもありますが、その22章の3節でもですね、イサクを捧げなさいと言ったら、こういうはっきりとした神様の言葉を聞いた時にはですね、聞いたら朝早く言うと、もうグズグズしないというわけですね。本当にこれは神様からの言葉だ、これも正しいだということになったら、すぐに決断を直ちにすると。けれどもそれまでになかなかこのように答えもらえないということが、アブラハムような人でもあるわけだから、まあ、私たちでもそういうことあって、まあ当然だということですよね。だからこのキリストを信じるようになればですね、神様が毎日一日一日をくださっているんだと、神様のご計画に従って生きるようにということで、一日一日が大切だと、これも明日死ぬということで誰もわからないわけです。明日亡くなる人、事故とか関係なくてたくさんおってもですね、誰だって明日確実に死ぬようなことほとんど思ってないわけです。事故でもですね、交通事故ですから、私たちは明日も明後日もあるいは10年先も生きてるんだなんて本当にいつも思い込んではいけないはずなんですね。内村勘道の読書会でやってますが、一日が一生だと、毎日毎日これで終わりだと本当に思ったらですね、朝早く起きて少しでも祈ろうという気になるはずですけど、私たちの気持ちがですねどうしてもそこまでいかないもんだから、ついついのんびりしてしまうと。けれどもキリストを信じるようになったら、少なくともこの日曜日はですね、普通の仕事、会社員とか仕事をしている人だったら、まあ今頃起きてくる人もおるみたいですね。のんびりと起きてきてですね、今頃10時や11時に起きてきて、寝床で新聞を見てまたテレビを見るとか、そういうふうに本当にのんびりして、生活する人もたくさんおるみたいです。私もかつてずっと前に大学の時にある家で泊まったことがありますが、日曜日っていうのはそういうに10時や11時頃本当に起きてくるわけで、びっくりしたわけですけど、私には山であったりもですから、父なんかも朝早くいつも起きてですね、山のこの仕事とか切ったいろいろしてたと思うんですから、日曜日にのんびりと10時まで寝るやる習慣全く知らなかったものだから、なんかでもそういう人どうもたくさんおるみたいですね。でも少なくともキリストを信じるようになると、こういう日曜日の礼拝があるからですね、そのようにのんびりと10時まで元気な人が、キリストを信じている人がまだ寝てるとかいうふうなことはまずほとんどないだろうと思いますね。特に日本では少なくともそういうふうにこの一日っていうのはこれ大事なんだということを思うようになると思うんです。 はい、まあ、そういうことで、このアブラハムも朝早く起きてパンと水の皮袋を開けて、そして子供を背負わせてというわけです。でもこの時にハガルの気持ち、どんな気持ちだったかは全然書いてないですね。私たちもこういう聖書を読むときには、なかなかそういうこの人の気持ち、この時どんなことを感じただろうか、思っただろうか、苦しんだだろうか、怒っただろうか、こういうことは想像しない、さささっと読んでしまう。でもそれでは本当はいけないはずなんですね。この時のハガルの気持ちに少しでも近づいてみたらですね、そこからわずかわかるの水とですね、パン、その水一遍に飲んでしまったらもうないわけです、砂漠だから。これはもう日本とこの点が全然違うものだから、どうも日本でおったらちょうど正反対ですね。日本のこういう状態は最もですね、温帯地区では雨がたくさん、世界でもたくさん降るわけです。これは他のヨーロッパでもアメリカでもこういった温帯地区でこんなに雨が降るのは日本と中国の一部以外ないわけですよね。熱帯にはありますけど、ですから至る所に大川あるから、この水がなかったら死ぬようことは考えられないけど、あの砂漠をイスラエルの方行けばもう本当にもうこの川袋の中ではすぐにも死んでしまう。そういうところを放り出されたらどんなに、どんな気持ちだったろうと、もう皿をとっても憎んだかもしれない、将来が不安でとっても苦しんだかもわからない、この背負った子供もですね、そんなにカンカン照りの子も一つない、そういうところに放り出されたらもう死ぬのだと、もう本当にこの人の気持ちは言葉で言えないものがあったと思うんですね。この荒野、荒野っていうのが砂漠ですからね、それ様やったと。でもいよいよこの水を少しずつ少しずつ飲んできた。もういよいよなくなったらもうどこにもその水がないわけです。もう本当に木も草も一本も生えてないっていうのは恐ろしいところですから、そんなところ行ってもすぐに死んでしまう。でやっとこの一本の木が生えてたと、そこで水がもうなくなったらもう文字通り死ぬんだから、だけど目の前で死んでいく様を見るには忍びないと、まあ、誰でもそうですよね。そしてしばらく離れたところまで行って、そして最後まで子供が哀れだから子供を見て、そして大きな声を上げて泣いたと。もちろん子供もですね、お母さんから離れてしまって水もないから子供も一緒に大きな声で泣いたということですよね。でこのようにあとも1時間2時間かあるいはもう数時間死ぬというギリギリまでですね、神様の声が聞こえなかったというんですね。そういう本当にもういよいよ最後の時になって初めてこのように神様の声が聞こえてきたと、アブラハムは散々苦しんだと、非常に苦しんだとやっと声が聞こえたと。そういうことから見てもですね、まあ、私たちが祈ってもどうもあんまり声も聞こえないとかですね、答えはあんまりないとか言うても、それは一つには時が来てないということもあるし、まあ、それだけ真剣ではないということもあるし、まあ、それだけ切羽詰まってないということもあるわけですよね。こういうに本当に必死のこの叫び声というか祈りには必ずこうにはっきりとした何か答えを与えてくださるということをここで言おうとしているようです。で、ハガルの声を、まあ、聞いてくれたんだけど、ここで神はあの子供の泣き声を聞いたって特に書いてあります。ここで一番弱いのはもちろん子供ですよね、赤ちゃん。何の罪もなくてですね、こういうふうに、まあ、赤ちゃんでもちょっと大きいんですけど、子供です。そういう子供がそのまま水もなくて弱って死んでいく様、そういう一番のですね、弱い者の苦しみや悲しみを神様は聞かれるというわけです。そして、その天使の、答えというか、声は何を言ったかって言ったら、将来のことのいろいろな保証とかそんなことじゃなくて、今行ってその子供を抱きしめなさいと。それとですね、将来の遥かなこと、あの子大きな国民となるって全然違うことですね。社会的性的な大きな将来のこと、それ一方で今すぐのお母さんの人で一番できること、抱きしめること、最もそういう身近な、いわば小さなことに見えることと最も将来の大きなことと結びつけておるということなんですね。まあ、そういうこの二つのことですね、一番この身近なできることを神様しなさいと言われるし、そしてそれをしてたら神様が守って導いてからと、で将来の大きなことにもつながっていくと、この短い言葉はですね、そういう意味で身近なこと、小さなことと大きなこと、将来のことも同時に約束をしてくれたというんですね。 まあ、そういうふうにして、本当にこの弱った追い詰められたもの、この時にですね、なんか苦行、苦しいこととか良いことをしなさい、なんかできないわけです。もう何にもない砂漠の中にできることがあったら子供を置いておいて見るんだ、抱きしめてやることやと。そういうだけで開かれていったんですね。これも本当不思議な記事ですが、そうしたら、この砂漠のど真ん中にですね、ハガルの目を開かれたら、そこに井戸が見つかったというんですね。この井戸というものはとってもこの貴重大切だと思いますね。うまい場合に井戸を掘れたらそれはそこら辺たくさんずっと助かるわけです。井戸、泉だけど、この砂漠の中で井戸をですね、この深いところ掘るっていうことはまた道具がない、機械がないですね。でうかうか掘っていくと中にどんどん砂が入り込んでいってしまうわけです。入り込んでしまったらですね、掘っても掘ってもこれダメなわけです。だから深く垂直度と掘っていかないかもです。だからこの機械がなかったら無理なわけですよね。普通スコップで掘ったってですね、ザラザラ崩れていってしまうわけですからね。そして長いことかかってやっと掘ったところで水がなかったらどうもできないということで、本当に水が出てくるような井戸を掘り当てるとはとっても重要なこと。それがあるかないかでその民族が滅びるかどうかぐらいもあるんです。からこういう乾燥地帯ではですね、人々民族を攻めるためにだから井戸に砂を投げ込むと、あるいは塩を投げ込んだらそこの辺り全部町を滅ぶということなんですね。実際に古代の戦争ではですね、そういうことで北アフリカの土地なんかは滅ぼされてしまった町があるわけですね。そのぐらい日本だと考えられますよね。そんな一つの井戸を一瞬埋めたかって塩を入れたかなんぼでも小川があるわけですから、民族を滅ぶようこと考えられないことです。そういうふうに井戸というものでですね、その町全体が滅びるかどうか、国が滅びるかどうかのことすら重大なことにつながるわけですね。でそういうこの非常に貴重な水、井戸を見つけたというわけです。でそれによってですね、あと将来どんなふうにしてこのハガルはその砂漠の中出ていって、どこでどのようにして生活を立ち終えて、そして、生活続いていったんだろうか、これはもう何も書いてないです。でもこれが原点だというんですね。神様の導き、愛、配慮っていうものですね、非常に苦しい時に心から叫ぶとですね、そこにこの助けのものを置いてくださるんだと、備えてくださるんだと、そして目も開いてくださると、それが原点だというんですね。これは私たちにとってもそうだと思うんです。神様を信じてもこういう苦しいこと、耐え難いようなことも生じるだろうと。だけどそこから心からなる祈り、叫びによってすぐそばに巻いたらこうした井戸、泉を備えてくれると、それは私たちも本当に当てはまることだというわけですね。ですからこのことは誰もが経験ができることだと。苦しい時に祈りして、そんなに苦しいんだけれど、ある時に神様の目を開けて助けが備えられたのが分かったと。それによって私たちは正しい道を進んでいけたというわけですね。で、あとの後半の22節からの記事はですね、ここもまたその井戸に関連したことで言えば、ここに付け加えられた形で書いてあります。31節にありますが、ベールシェバというのは現在もある大きな町、アーシスの町です。で、これはこういうふうに何千年となくですね、続いてきた大きなオアシスなんですね。砂漠の中のオアシス。今もかなり大きな都市になっているわけですね。町になってますが、砂漠の中。で、その重要なですね、古代から今に至るまで何千年続いてきたオアシス。その名前がベールシバ、ベールって井戸だと。で、そのシェバーっていうのは誓いだと。これはこの22節であるように、その地方によったアビメレク王と軍隊の長が来てですね、神があなたと共におると。で、ずっとその人たちを欺かないと誓ってくるシャバーって言うんですね。 そして、ここで、まあ、井戸の問題について、アビメレクが井戸を奪ったとかどうこう問題がちょっと挿入されてありますが、こうして、アブラハムはですね、契約を結んだと。そして、7匹、これも発音に似てるシェバーと。そして、こういうふうにして、印、証拠にもしたと。こういうふうにですね、7匹の羊もつかシェバーもという数をシェバーと言いますということで書いてありますが、そういう意味で、この井戸、泉をもとにしたこういう紛争、こういうことからもですね、ここが誓いの井戸となったのだということで、このベールシバ、これはですね、こういう有名な都市ですので、ちょっとどこにあるか知っておいてもらったらいいと思うんですけど、地図後ろに3ページ3番の地図がありますからですね、その一番南の端の方に砂漠の真ん中にというかあるんですね、乾燥地帯です。3番の地図一番、南下の方のシミエンと書いてあるすぐ上ですね、これはどっか砂漠かなんかわからない、この南部一帯はもう非常にこれから全部シナ半島に至るまで砂漠なんですね。そこにある井戸が出る、すなわち、まあ、オアシス地帯ということなんです。はい、それじゃあ、まあ元のところに、まあ、帰って、そして、ここでですね、この井戸というものを元にして、こういう約束が結ばれたと。で、互いに友好的な態度を取ろうというようなことですね。そして、最後にですね、この33。井戸、オアシス、井戸が出る大事なところ、水の出る大事なところにですね、そして互いに友好的な態度をここでおった人とも取ろうということを記念に、ベールシバに一本の木を植えたと。魚竜の木ってありますが、これもうちょっと柳みたいな木で、柳と訳したのもあるぐらいですね。そして、神、主の名を呼んだということで、そこにずっと留まったということが最後に書いてあります。こういうふうに、ベールシバ、井戸、水の出るところですね、井戸、水の出る、そこのところに記念に木を一本植えたと。そして、どうしてこの木をこう植えたのかと。これはですね、こういう砂漠の中の木って本当目立つんですね。死海のほとりも、横を私も通ったことありますが、ほんと何も生えてないけど、時たま、こう、こちらにはない、アカシアの木が、非常に乾燥地帯でもあるアカシアの木が、ポツン、ポツンと取ってあります。それはとってもこう、目立つわけですね。何も生えてないから。時たま木がポツンと。で、そういう木というものはですね、この日本のようにどこにでも木が何もでも生えてるのと違います。で、一つの木っていうのはじーっとこの砂漠の乾燥に厳しい気候に耐えてじーっと留まって生えてるっていうのはですね、独特のこの、祈りっていう感じをもたらすことがあるんですね。日本でもそういうここら辺の臓器ではなくてですね、大きな大木っていうのはまさに祈りということは一番もうあれです、もう100年200年何百年の間ですね、じーっとそこに留まって、いわば枝を張ってですね、祈りの枝を張って、そして天を 見上げてですね、神様の言葉を待つようにじーっと留まってる、大木っていうのはですね、そういう意味ではどこかある種の祈りの雰囲気があるということありますね。で、この木を植えて、あるいはまた別のところで石を置いてとありますよね、そして記念としたと、そういうふうに不動のもの、石あるいは木を植えてですね、そこに神様の祈りを託するというわけですね、そういう心持ちがここにもあったようです。で、そういうことで、この後半のところはこのハガルの井戸ということとの関連もあってここにあるわけですね。ベールシバという重要なこのオアシス町の名前も井戸ということから来たと。で、そしてならば最後にですね、こういうように、苦しい時には神様が水の出る井戸を備えてくださると。 で、その井戸をですね、いつも備えてくださるように新約聖書では変えられたというわけです。それは一体どこに書いたのかと。ある意味で私たちはこの霊の砂漠に住んでいるわけですよね。ですから誰でもこうなんか乾いてくる、魂が乾いてくると、そこでいつもこのように、水を飲めるように泉をですね、井戸を備えてくれたと。ですからキリストを信じる者はある意味で目が開かれたというわけです。目が開かれたから、いつも神様がそういうふうな貴重なですね、霊の砂漠のただ中に泉を備えてくださっていると、そういうことが新約聖書にもすでに前に学んだところですね。思い出される方もおありかと思いますが、ヨハネの福音書のこの記述はそういうことであったんですね。7章の38というところ、ヨハネ福音書7の38っていうのは、そういうふうにすぐそばに、あるいは私たちのいわば魂のうちにそういう井戸あふれている井戸を置いてくれるとですね、泉を置いてくれるようになった。乾いている人はってさっき言いましたね、これ霊的には砂漠なんだと。このは砂漠だからいつも乾いているというわけですね。乾いてるから何か別のことを求めて求めてしてですね、そしてもういよいよ虚しくなったり、時にはひどい罪も犯してしまうと、そういうことで霊的にはもうこの歯紙じゃないけどですね、もう追い詰められてもう死にそうになってというわけですね。そこでこういうふうに、私を信じると聖書に書いてある通りと言いますが、この聖書に書いてある通りというのはこういったような箇所も指しているわけです。その今日のようなですね、その人の内から生きた水が川となって流れてるんだと、ね、特別な人だけに井戸を見つけるようになくて、誰でもが信じると、いわば心の井戸というかですね、近くの心の中に井戸を備えてくださっているのが、これはキリスト様の大きな意味だというわけです。こういうふうにして、この創世記のですね、非常に昔の単なる物語と思いがちな記事なんですが、実はそういうのとつながっていってるわけですね。はい、それでまあ結局元のところで、書いてみますと、アブラハムをイサクにしても、このハガルにしてもですね、それぞれこの人間が優れている偉いからこんな道が切り開いたということではなくって、アブラハムさんも本当に追い詰めて道がなくなった。もう悩んで悩んで苦しんで苦しんでして、神様に叫んで神様が道を開いてくれたと。そういうことなんですね。本当にこの聖書っていうのは人間を賛美しないで、神様がいかにですね、予想しないような道を開いてくれるのかと。二人とも、三人ともですね、そういうことをテーマとして書いてあると。そういう意味でこの今日の主題分かりにくいと言いましたが、主題というものは神のご計画と憐れみということ、泉、憐れみの一端として泉を備えてくださっていると、そういうことを私たちが受け取ることができると思います。以上です。
ありがとうございました。しばらく黙想の時を取りたいと思います。